皆さんおはようございます、今日はこの第2礼拝、特に永眠者記念礼拝ということで、永眠者記念礼拝といっても毎年言ってますけれども、永遠に眠ってしまった人と一緒に礼拝をするということではなくて、本当にその永遠の命に生きるものとして眠りについた、その方々と一緒に神様を礼拝するということですね。それがこの永眠者記念礼拝となります。一緒に天の皆さんと心を合わせて神様を賛美していく、そういう時としたいと思います。それに合わせて今日はですね、詩編の90編が与えられています。詩編は祈りの言葉集だということを今年は何回もお話をしています。聖書の中の祈りの言葉が散りばめられている、それがこう集められている、それが詩編となっていますけれども、特に今日はその永眠者記念礼拝にふさわしい祈りの言葉がこの詩編90編の中で語られているわけです。具体的にはこの90編の一番最初のところに、祈り、神の人、モーセの詩と書いてありますけれども、モーセですね、旧約聖書のとても有名な人物ですけれども、出エジプトをしたモーセさんが、自分の、あるいは人間のといったりですかね、人の人生、そしてその終わり、またその先、そういうことを覚えて祈っている祈りの言葉ですね。これがこの詩編の90編というふうになっています。一緒にこのモーセの祈りと心を合わせて祈りつつ、私たちにこの特に永眠者記念礼拝に与えられている御言葉を思い巡らし、また味わっていきたいというふうに思います。まずご一緒に3節を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して一緒に読んでみてください。3節をご一緒に読んでいきたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。はい。この詩編90編の一つの特徴は、3回にわたってですね、返すとか戻す、という意味の言葉が使われていることなんですね。で、特にこの今読んだ3節には、それが3回中2回がですね、一気に出てくるんです。そこにまず注目してみたいと思います。まあ、もうパッと見てですね、皆さんは、気づかれたと思いますけれども、2つ、あなたは人を塵に返し、これですね、この返すということ、そして人の子よ帰れと仰せになる、この帰れということ、これがその同じ言葉であるわけですね。返す、帰れというこの言葉が使われています。まず、あなたは人を塵に返し、この言葉を一緒に思い巡らしてみたいと思います。あなたはっていうのは神様のことですから、もうそのまま言っていることは非常にストレートですよね。私たちの主は、神様は人を塵に返す方であるということです。実にシンプルで間違いようのない事実を言っているわけですね。主は人を塵に返す方であるということです。創世記の2章7節というところ、別に開けなくていいんですけど、見てみますと、そこには神様が人間を作った様子が書いてあります。創世記の最初のところには、7日間で神様がね、天地を作られた様子、そして人間も作られた様子が書いてありますけど、2章の最初のところで、その人間を作られた場面のところ、より詳しく書いてあるわけですね。で、そこでは神様が土の大地の塵から人間を形作った、こういうふうに書いているんですね。そして命の息を吹き入れて人は生きるものになった、こういうふうに教えています。これはもう本当にその通りであるわけですよね。日本では一般的に火葬の文化ですけれども、今ではね、土葬をする場所であるならば、文字通り人の体は土に返っていくわけであるんですよね。で、神様は私たちのこの肉体、体、もう私たちの手の触れることのできる、見ることのできるこの体をどういうふうに作ったかといえば、土の塵を形作って人を作った、そういうふうに言っているわけです。私たちの肉体は衰えていきます。それはみんなそうです。そうでない人はいません。スピードがね、早い遅いあるかもしれないけれども、みんな衰えていく。そしてやがて地上の歩みを終えたならば、私たちの体は元の土の塵に帰っていくのだ。そしてそれは主が定めたことなんだ、 そのことを今日この御言葉はもう一度思い起こさせてくれます。今日の2節のところにはこういうふうに書いてありました。山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、世々常しえにあなたは神。このすべてのもの、私たちの知っているこの全世界を作られた神様が、私たち人間をも作られた。そしてその作られたものは作られたもの、その塵のうちに帰っていくのだ。だからこそこのすべてを作られた主を私たちは恐れ知るべきである。そのことを覚えたいと思うんですね。人間の生も死も人間の勝手ではありません。神様の御手のうちにあるものなんだ。そのことをもう一度恐れを持って受け止めたいと思います。その上でこの3節にはもう一つ帰れが出てくるわけですよね。返すが出てきます。それは神様の言葉ですね。人の子よ、帰れと仰せになります。神様は人の子よ、帰れと私たちを呼び返す方でもあるのだということです。今私たちはその塵からできているのだから、肉体は塵に帰ると言いました。しかし先ほど言った創世記の2章7節にはもう一言書いてあるわけですよね。私たち人間は塵から形作られた。しかしそこに神様が命の息を吹き入れた、こう書いてあります。命の霊を神様が吹き入れたと言っています。もしそれがなかったならば、まあ、私たちはよくてね、勝手に動くロボットのようなものであったと思います。しかし神様は私たちの鼻に命の霊を吹き入れた。こうして人は生きるものとなった。こう聖書には書いてあるわけですね。私たちの命の本体、私たちの命そのもの、それを神様は私たちのこの滅んでいく肉体に入れ、そしてその地上の歩みの終わりの時に塵に返し、しかし人の子よ、帰れと呼んでくださる方なんだということですね。私たちの体は土に帰る。しかし人の子よ、帰れ、そう言って神様はその命を、私たちの命自身を、私たち自身を神様のもとに呼び返してくださる方であるということです。人間の命というのは主のものであるわけです。そして地上の歩みはみんな有限ですよね。限りがあるものです。でも神様はですね、それを虚しいものだとただする方ではない。また冷たい冷酷な方ではない。そうではなくて、その終わりの時に私たちを身元に招く方である。人の子よ、帰れ、戻ってきなさい、そう呼んでくださる方なんだ。このことをぜひ最初に覚えたいと思います。一節にはこう書いてありました。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、神様が迎えてくださる方である。私たちが永遠の命に住まうところである。このことをこの御言葉は約束をしています。同じことをイエス様も私たちに語ってくださっていますね。ちょっとここに何か挟んでおいて、新約聖書の196ページを開けてみたいと思います。ヨハネによる福音書の14章1節から3節というところです。新約聖書の196ページ、新約聖書後ろの方の196ページになります。196ページの下の段、14章の1節から3節を開いた方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はい、主のもとに住まいがたくさんある。そしてもしなくても私がちゃんと用意をする。イエス様は約束をしているわけですね。神様が 私たちの帰る場所、そして住まいである、これが御言葉の約束です。すべてを作られた主を本当に私たちはまず信じて恐れる、知る必要がありますね。そして人の声を帰れと呼んでくださるこの神様の招きの声に私たちは応える、それによく耳を傾けるものでありたいと思うわけです。さあ、もう一度詩編90編に戻っていきましょう。続きを読んでいきたいと思います。今日はちょっと全部は読むと大変ですので、ポイントポイントを読んでいきたいと思います。今度は4節から6節をご一緒に読んでみたいと思います。90編の4節から6節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。はい、人間の一生というのは本当に儚いものであるということをこの聖書の言葉は語っていますね。朝が来れば人は草のように移ろいます。それはまるで一日のようであり、あるいは神様の目の前に人の一生は夜から朝への一夜のように見える、そういうことを言っているわけですね。またその先のちょっと読むと時間がかかっちゃうんですけれども、7節から11節のところでは、特に神様から離れて生きる罪の生涯は虚しい、老苦と災いしかないんだ、そういう本当に寂しいことが書いてある、寂しいけれども本当にその通りだということが書いてあるわけですね。そのように私たちの一生が本当に神様の目の前に儚いものである、それを踏まえてでも希望の言葉がその先にあるんですね。12節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、12節、せーの。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように、はい、だから生涯の日を正しく数えることができるように教えてくださいとこう語っているんですね。でこう聞くとですね、ちょっと勘違いしやすいんですよね。人生って儚いんだから、その短い一生のね、一日一日を大事に生きましょうっていうすごい陳腐なメッセージに聞こえるかもしれませんけれども、そういうことをここでは言ってるわけじゃないんですね。人生短いんだから頑張って生きようってことじゃないんですよ。そうじゃないんです。そんならよくね、いろんな歌手が歌ってますから、その人たちに聞けばいいんです。そうじゃなくて、聖書はですね、そういうことを言ってるんじゃない。ここで語っていることは何かと言いますと、儚い地上の命のその先を知って、永遠の命を見据えた生き方をしなさいということを語っている言葉なんですね。だから生涯の日を正しく数える生き方ですね。もうこの短いところをほいほいほいほいってやるんじゃなくて、その先まで見据えた正しい生涯の数え方をできるように教えてください、そういう生き方を教えてください、そういう言葉がここに書かれてあるんですね。私たちは死んでは終わりだという人生観ではありません、ね、聖書にはそう書いてないからですね。そうではなくて、その先があるんですよね。そう聖書は教えている、その先を見据えていきなさいと教えているわけですね。もし死んだら終わりだという人生観であるならば、まさにこの詩編はですね、6節までで終わりですね。そこで終わりだと思います。昨日が今日へと移り変わる一夜に過ぎません。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。エンドというふうになるわけですよね。しかしそうではないのが私たちの知っていることであるわけです。14節を読んでみましょう。よろしいですか、いきます、14節、せーの。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。私たちの一生はまるで一夜のようだ、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。ですが大事なポイントはですね、朝が来るということですね。朝があるということです。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。 地上が終わったとしてもその先にまた目覚める日があるわけですよね。その先があるということが聖書のはっきりと私たちに語っていることです。だから生涯の日を正しく数えるように教えてくださいとモーセは言っているんですね。ここだけじゃなくて全てのその生涯の日、その先の日まで数えて生きることができるように教えてください、こういうふうに言っているんです。私たちはこの14節の言葉のように永遠の命の朝に目覚めるということを知っているんですね。だから私たちは永眠者記念礼拝の時にあの人は永遠に眠りをついてしまった終わりと思って悲しんで嘆いて礼拝をするわけではないわけですよね。永遠の命の朝を迎える人たちと共に礼拝を捧げるのだ、このことを覚えて礼拝を、神様を礼拝しているわけですね。ある先生はですね、この箇所のことをこういうふうに言っています。地上の一生は永遠の時を過ごす次の命の準備の時でなければならない、こういうふうに言っているんですね。もう一度言います。地上の一生は永遠の時を過ごす次の命の準備の時でならなければならない、本当にそうだと思いますね。またこういうふうに進めています。第一に、私たちの地上の使命をよく覚えて過ごすこと、私たちがこの地上でも命を与えられていることの意味をよく思い巡らして、その命のある限り生き、また神様に仕え、その使命を果たしていくのだということですね。そのことを深く思い巡らさなければならない。また第二に、その天国の永遠の命にふさわしい清いものとなっていくこと、これがもう一つのことですね。清いものっていうのはなんとなく心が清いとかそういうことじゃないんですよ。本当に神様に、イエス様に罪を許されて、そしてそのことを心から感謝しているものですよね。それをずっと受け取っているものです。イエス様、あなたが私のね、滅びてしまうような罪を全部受け取ってくださった、贖ってくださった、そのことを喜んで私たちも受け取っていくものになるということですよね。そしてその喜びの知らせを周りの人たちにも分かち合うこと、また何より私たち自身がね、本当にきちんと受け取っていくこと、イエス様を信じていくこと、このことをこの先生が語っていますね。地上の一生は、この与えられている時間はその先のためにも大事な準備の時でなければならない。今イエス様を知らなければ、本当に今神様と向き合わなければならない、そのことをよくよく心に留めたいと思います。さあ最後です、13節をご一緒に読んで、思い巡らして終わりたいと思います。よろしいですか。13節いきます。せーの。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください、はい、最初にこの90編の中では3回返す、帰るという言葉が出てくると言いましたけれども、3回目はですね、これなんですね。主よ、帰ってきてください。最初の2つは神様が、なさること、あるいは言われることでしたけれども、3つ目の帰るというのは私たちが神様に言っていること、お願いすることですね。私たちの方が神様を呼ぶ声です。最初のは神様が私たちを呼んでくださるという、そういう言葉でしたけれども、私たちも神様を呼ぶんだ、それが最後に語られていることですよね。イエス様、私のもとに来てください。主よ、私のもとに帰ってきてください。そう私たちが求めて祈るその言葉ですね。私たちは皆罪人です。これが聖書が語っていることですね。もう足しも引きもしない、それがただただ聖書が私たちに教えている真理であるわけですね。それは何かね、犯罪を犯したとかそういうことではありません。神様から離れてしまう、そういう罪人であるということですね。事実、私たちは神様を作ってくださったけれども、その神様から離れて生まれてきて歩んでいきますけれども、しかしイエス様を私たちが呼んでお迎えするならば、神様を私たちが呼んでお迎えするならば、そのすべての罪は許される、本当に永遠にふさわしい清いものとされる、これが聖書の約束であるわけですね。すでに眠りについた民が神様のもとで礼拝をする民となっている、そのことを覚えるならば、 本当に私たちもその主を迎えてこの地上にあっても一緒に礼拝をするものになっていく、そういうふうになりたいと思います。またそのことはその先で再会をして共に礼拝をするその時につながっていくことなのだ、そのことも改めて覚えたいと思います。では、しばらくこれから祈りの時を持ちたいと思います。今日は御言葉を思い巡らして神様に応答の祈りをしていただくのと同時に、また、この永眠者の名簿をですね、これを用意してあります。あるいは皆さんそれぞれの心の内にある兄弟姉妹のことがあると思いますので、どうぞそれぞれで思い巡らして、その信仰の生涯、またその生涯歩んでいったそのことを振り返りながら、一緒に神様に感謝と賛美と捧げていきたいと思います。主は、人の子よ帰れと言って私たちを呼んでくださる方であります。また私たちはそのことを深くよく知って生涯の日をよく数えて歩むべきものであります。また私たちがその永遠の命に預かるためにもイエス様を心にお迎えしていくということ、このことをぜひしていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈るひとときを持ちたいと思います。祈りましょう。祈ります。主よ、あなたは人を塵に返し人の子よ帰れと私たちを呼んでくださる方です。あなたは命の与え主、またその先の命の与え主でもあります。どうぞ私たちが生涯の日を正しく数えることができるように教えてください。どうぞあなたをお迎えしてあなたと共に歩むものとならせてください。また特に今明日でに召され、あなたのもとであなたを拝しあなたを礼拝している民を覚えます。主よ、私たちもそこにやがて連なります。その生涯の歩みを本当に正しく数えるものとならせてください。今私たちは天の万軍に合わせその民とともにあなたを拝します。どうぞこの礼拝が共に顔を合わせてする礼拝となるその時まで、あなたの信仰のうちを私たち一人一人歩むものとならしめてください。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが耳を傾けてください。あなたご自身がそのうちに共に住み、慰めと平安の与え主となってくださり、また思っていること、考えていること、すべてを導いてくださる主となってくださいますようにお願いをいたします。これから始まる一週間の旅路、また天での再会に至るまでのその日々の歩みをあなたが豊かに祝福し、イエス様が共に歩んでくださるように重ねてお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。